Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日も Viva la Vida を聞いてくださってご覧くださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチ・サギリがお届けしております。最近いろいろなシーンで、これも性教育がもっともっと浸透していたら、もともと問題にすらならないのになというふうに思うことがたくさんあります。今日はそのうちの一つをお話ししたいと思うんです。あなたにはこんな経験がありませんか？そろそろ赤ちゃんが欲しいなっていうふうに思っているときに、なかなかパートナーにその話を切り出せない。新しいパートナーができたときに、この人には結婚願望があるのかどうかだったりとか、将来子供が欲しいのかどうかっていうことをなかなか話題に出せない。ほとんどの場合は、結婚願望があるのかとか、子供を持ちたいかどうかっていうことを話すことによって、相手を急がせてしまう、プレッシャーをかけてしまう、自分がすごく切羽詰まっている感じに見られたくない、そんな思いがあるんじゃないかなと思うんですが、そんな風に感じていることが悪いっていうことを言っているのでは全くないんです。なぜ結婚する気があるのかだったり、子供を持つ気があるのかどうかっていうことが、そもそも話しにくいんでしょうか？私は、スペインのバルセロナにある不妊治療のクリニックで11年以上のキャリアを積んできました。わかりやすく不妊治療という言葉を使いますが、生殖補助医療、この世界に飛び込んだ時は経験ゼロですから、本当に私自身もそのうちお母さんになりたいなっていう願望はずっとあったんですけれども、人のその生殖のことについてだったり、包括的な性教育、セクシャルウェルネスっていうことを全く知らなかったんですね。ただ30歳になって少ししたところでそのクリニックのお仕事に出会ってお仕事を続けていったわけなんですけれども、クリニックの中でいろいろな患者様と関わる中で、そしてクリニックのウェブサイトだったり書類の一式をすべて日本語に翻訳していくというお仕事をしていく中で、自分専用の辞書ができたぐらいだったんですよね。つまり知らないことだらけでした。それは言葉という意味だけではなくて、人の生殖というところの知識がもう本当にゼロだったんです。なんでこんなに大事なことを誰も教えてくれないんだろうっていうふうに本当に思いましたし、今でも私がこの11年間の間に学んだり経験してきたことをシェアすると、っていうふうに驚かれる方がたくさんいらっしゃいますし、クリニックのお仕事はもう卒業しているんですけれども、スペインでの生殖補助医療についてお問い合わせをくださる方もたくさんいらっしゃるんです。その多くの方々が、あと10年早く知っていたら、そんな風におっしゃるんですよね。あと10年早く知っていたら、もっと別の決断、もっと別の行動をしていたかもしれない。それと同時に、小さな頃から私たちが性別に関係なく人の生殖について、妊娠の仕組みだったり、特に女性の妊娠の可能性というのが年齢とともに下がっていってしまうっていう、この大事な事実を当たり前のこととして知っていたら、男女ともにライフプランニングが変わってくると思うんですよね。30歳を超えている新しいカップルが誕生したとします。そしてこの二人は小さい時から当たり前に包括的な性教育を受けていたとします。そうしたならば、最初からこれからの二人の人生っていうのを考えた時に、結婚することを考えているのかだったりとか、結婚ってどういう意味があるのかっていうことを考えたりとか、子供を欲しいと思っているのか、何人欲しいと思っているのか、 どのぐらいの間隔で欲しいと思っているのか、いつ頃欲しいと思っているのか、もちろんそれをプランニングしたところでプランの通りに全てが進むとは限らないですよね。いろいろなことがありますから。けれども少なくとも最初から、プレッシャーかけたらやだなとか、切羽詰まってるって思われたくないなとか、こう、急かしているって思われたくないな、なんて思うことなく、堂々と、そして安心してお互いに、私はこう感じてるんだけれども、あなたはどう？っていうふうに、お互いの気持ちを正直にテーブルの上に出し合えると思いませんか？実際に私もいつかお母さんになりたいなっていうふうに思っていたんですけれども、その生殖補助医療クリニック、不妊治療クリニックのお仕事をスタートして、女性のその妊娠の力っていう、妊娠の可能性っていうのが年齢とともにこう下がっていってしまう。特に35歳っていうところが大きな境目になるっていうことを知った時に、30歳を超えていましたので、これはいつかっていうふうに待つのではなくて、大体でいいから彼と一緒に話をして、いつ頃私たちは家族を増やしたいと思っているのか。で、その自然な方法で赤ちゃんがなかなかできにくいっていう場合には、お互いにどこまでチャレンジしたいと思っているのかっていうことですよね。私の場合はクリニックで仕事をしたということもあったので、例えば二人の中で自然な方法でお家での妊活で赤ちゃんが来ないっていう時には、治療するのかしないのかっていうところまで話し合いました。これは女性だけが知っていてもダメなんですよね。ですので先ほどお話ししたように、性別に関係なく、小さな頃から包括的な性教育を当たり前に自然に楽しくお家で実施していくっていうことがすごく大事なんじゃないかなと思います。本当に大事だなというふうに思ってくださったら、ビデオをご覧くださっている方は高評価を、そして音声、ポッドキャストでお聞きくださっている方は、ぜひ番組のレビューやシェアをよろしくお願いいたします。我が家の子供たちは今は10歳と、そして下は間もなく8歳なんですけれども、当たり前に子供を将来欲しいと思うのかどうかっていうことは自分で選べることだよっていう話もよくしていますし、欲しいと思ってもできないっていうこともあるし、自然な方法でできないっていう時には医療っていう方法を選択肢として考えるっていうこともできるんだよっていうふうにお話をしています。そして親になるっていうことはすごく大きな責任が伴うということ。これは特にティーンのお子様を持つご家族の方は心配されるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、これも突然ティーンから性教育を始めると話し始めるのがすごく難しい、ハードルが高いテーマなんじゃないかなと思うんですけれども、小さなうちから当たり前に心や体、そして性のことをお話しできる環境を作っておくと、プレティーン、そしてティーン、一番こう揺れ動いて、親がこうちょっと拒絶されてしまいがちなタイミングに入った時でもスムーズに大切なお話をすることができるようになります。子供のためだけではなくて、親も一緒に改めてご自身の心や体、そして性のことを考えるきっかけになる、お母さんも子供も自分らしい幸せを叶える魔法の性教育という電子書籍を Amazon の Kindle ストアで販売しております。お家でどんな風に包括的な性教育をスタートしていくのか、お子様の年齢によってどういうことに興味があるのか、どういう角度でお話をしていったらあげたらいいのかということだったり、あとは自分を大切にする、自分らしい幸せを叶えるっていうことをとっても大切にしているので、そのための親子でできるワークもたくさん本の中でご紹介しております。ぜひ、詳細欄のリンクから詳細をチェックされてみてください。そしてこれから初めての生理を迎える娘さんがいらっしゃるご家族の方には、初めての生理を迎える前に出会ってほしい優しいノート、ハローミージャーナルをご用意しております。こちらはガイド付きのジャーナリングブック、日記帳みたいな感じでイメージをしていただけるといいかなと思うんですけれども、8歳から12歳くらいのティーンのちょっと手前の女の子たちですね。少し体が変化してきた女の子たちのために、このタイミングでどういう体や心の、そして性の変化が起きてくるのかというお話だったりとか、生理の仕組み、生理周期のこと、初めての生理が来たらどうすればいいか、そして初めての生理の前にあるサインだったり、どんなことを準備しておくと安心して生理を迎えることができるのかということも、この優しいノートの中にギュッと詰まっておりますし、 ジャーナリングってね、皆さんきっとお聞きになったことあるんじゃないかなと思うんですが、その真っ白いノートに、はい、自由にジャーナリングしてください、モーニングジャーナルとかありますよね。言われても、何を書いていいのかなっていうふうに思われることあるんじゃないかなと思います。ですので、ガイド付きのジャーナリングブックなんですよね。これが50個の質問なんですけれども、女の子たちが自分の心と体、そして性に優しくつながっていく、その自分の心、体、性の声をこう聞いていく、キャッチしていくための50個の優しい質問もこのジャーナリングブックの中に入っております。ぜひ、プレティーンのお子様がいらっしゃるご家族の皆様、こちらもチェックしていただければと思います。それでは今日も最後までビバラビーダをご覧くださり、お聞きくださり、本当にありがとうございます。また、次のエピソードでお目にお耳にかかります。ムチシマス、グラシアス、イアスタラプロクシマ。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また、役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.